インタビュー。
この作品についてもう一つ伺いたいんですけど、この作品で初めてチャレンジしたことって何かありますか？
これはいい質問ですね。
ありがとうございます。
まあ、太極拳というね、一つの出来上がった伝統をこう習っていくという過程をね、少しずつこう書いていくっていうのかな。
はい、
それは初めてですし、それから中に、この主人公が、クライストというドイツの作家の作品を翻訳しているんですけども、はい、その翻訳を少しずつ毎日していくっていうのも、ここに散りばめられていて、で、翻訳とね、誰かの本の翻訳と自分の作品を混ぜたら面白いだろうな、と、はいうことは前も考えたことあったんですけど、コラージュでね。でもなかなかそれちょっとやりにくい話なので、やったことなかったんですけど、今回は自然にそれができて、というのも、その主人公が訳している作品っていうのが、やっぱり年取った女性の話なんですよね。ロカルノの、古事記を得る女性がこう、はい、まあ大変な目に遭う話なんですけど、そういう意味で重なるので、このぴったりだなと思って、それで、まあ入れてみた。これも前にはやったことないですね。
あ、そうなんですね。
はい、ずっとやってみたいなとは思ってたんですけど。
その辺は何て言うんでしょう、作品取り組む前にとか取り組みながらなんかちょっと初めてのことやってみたいなみたいなものって、なんか意識的にやられたんですか？それが、まあ、それこそ僕が今質問させていただいて、あ、そう言われてみればやってたな、みたいな感じなんですか？この作品において、今の部分は。
まあ、そう言われてみればやってたな。ただし、私の場合、やっぱりね、新しい作品始めるたびに、なんか前の作品とは全然違う風にしたいっていう欲望はあるんですよね。
うん、
で、これまで書いてないようなことを風に書きたいという欲望、これは基本的にあるんですけど、じゃあそれをどういう仕掛けとかね、どういうアイデアによって実現するかみたいなのを、あんまり計画することはなくて、直感的に、こういうふうに書いたら前のと全然違うねっていうことで書き始めるんですけど。
お話伺っててね、40、50分ちょっと経って、今なんか率直にすごく感じてるのが、私も今までいろんな小説家の方インタビューさせていただいてきたんですけど、ご自身の作品について語られるときに、本当に、正直に今申し上げて、これほどなんか楽しそうにご自身の作品を語る方ちょっと初めてでですね、田中さんにとってこの、まあ、八角漁師だけじゃないような気がするんですけど、いわゆる小説、作品っていうのはどういう存在なんですか？なんかね、すごく、もうずっとにこやかにされて、本当に好きなんだなっていうのをなんか、勝手にすいません、感じちゃったんですけど。
いや、なんかもうね、完成した作品というのは自分のものという感じはしなくて、昔親しかった友人みたいな感じで、ああ、いい人だったな、みたいな感じなんですよね。もし、まだ近い位置にあったらば、自分の内面のね、なんか苦しみを分かち合ってるような感じだったら、あんまり話したくないですしね、聞いてほしくないみたいな感じかもしれないんですけど、だから私がまだ書いてない作品とかについて、こう話すのは苦手なんですけど、もうできちゃって、この私のから離れてしまうと、はい、ああ、いい人だったな、みたいな感じで話せるんですよね。
なるほど。ただあれですよね、今の話で。離れて、まあ本当にパブリックになっても遠く行った感じではないですよね。だからまあ、そんなコミュニケーション取ってないかもしれないけど、やっぱり友人だったというのはある感じですよね、今の感じだと。
ね、ありますよね。もちろん私だけが知ってるぞ、みたいな秘密がちょっとあったりしてね。ただそれが、私が個人的に知ってるという感じ、感じがして他の人が読んだ方がずっと客観的に全体が見えてたりするんですよね、はい、だから読者の人がこれこういう小説だったと言われると、あ、そうだな、そういえばそうだなと思って、あまり近くにいたんで見えなかった部分というのがあるかなとは思います。だから私がこの小説について語ることっていうのは、私にとってすごくなんか印象的だったこととかであって、他の読者にそれが必ずしも本質であるとは限らないんですよね。他、もしかしたら他の読者の人たちがこの小説はこういうことじゃないかと言ったことの中のに、はい、むしろ大切なことが、ね、生まれてるかもしれないなと思います。
そういう意味ではこの八角漁師っていうこの作品に対して、なんかこういうことを伝えたいとか、メッセージこれだけはみたいなものっていうのはあるんでしょうか、ないんでしょうか？
そうですね、これはやっぱりいろいろまあ内容的に言えば伝えたいことはいろいろあると思うんですけれども、私としてはやっぱりね、この鶴が羽を広げた瞬間の動きみたいなね、このバッ っとした感じが伝わればいいなと思うんです。こう斜めにこう広げるんですけど、うん
はい、僕 YouTube で見ちゃいましたよ、その後発覚。
見ました見ました、どういうのか、はい、はい、それですよ、その感じですよね。開放感というか、エネルギーがお腹の底からこう出てくる感じっていうんですかね。足でしっかりとこう地面に足をつけて立って、その地面から吸い上げられてくるようなエネルギーが体全体をこう螺旋状に登って、お腹を通してこの指先まで走るみたいな、そういう瞬間ですよね。その感じが伝わるといいなとは思いますね。
ありがとう。ちょっと本当これ読んでてやってみたくやっぱなりますね、ちょっと太極拳をね。でもせっかくだったらベルリンでやりたいなと。
ベルリンで、
ね。はい。ありがとうございます。まあ、この八角漁師からちょっと少し外れるんですけど、ズバリ、田和田陽子さん、まあ、小説家、詩人としてもでもいいですし、一人のね、人間としてですけど、人生で今まで最大の、まあ、教訓もしくはなんか受けたアドバイスって言われて真っ先に思い浮かぶものって何ですか、言葉。
最大の教訓ですね。やっぱり、あれですかね。非常に口に、テーマにしにくいことも大事な人とは話し合わなければいけないってことですね。
それをもうちょっとだけ説明するのも口にしにくいかもしれませんが、もう少しだけ解説を加えていただくと。
近しい人というのはですね、それ最初は親、兄弟から始まって、恋人とか友人とかね、親友とかね、近いからからこそなんか口に出せないことっていうのが出てくるじゃないですか。はい、むしろ、だからインターネットのチャットとかあるわけですよね。全然知らない人に対しては、こう、いろいろ話せるんだけど、心を開いて。でも近くに、本当に近くにいる人、大切な人には、はい、なかなかね、こう言えないことっていうのができてきちゃうと思うんですよね。うん、でもそれが積もり積もって、道を間違えてしまうっていうと変ですけど、何かがねじれてきてしまうことっていうのがあると思うんですよね。だから、それを避けるためには、非常に言いにくいんだけれども、なんかこれをやっぱり口に出さなきゃいけないんじゃないかなっていうふうにね、うん、思うんですね。
それは、つまり、まあ、今日の話でいくと、もちろん直接ってことですかね。
そうですね。
ありがとうございます。やっぱりね、田和田さんといえば、こうね、まあ、小説家でもありますし、本もたくさん読まれてると思うんですけど、この本の中に、18ページに迷い棚っていう表現があってですね、迷い棚、もう手に取ることはないだろうが、捨てることのできない本だけが並んでいる本棚の一角のことという定義でいいかなと思うんですけど、これ迷い棚って本当に田原さんご自宅にあるんですか？
迷い棚はないんですけどね。
はい。
でも本がね、ちょっと人には言えないようなカテゴリーでの棚はあります、いろいろ。はい。
これこんなこと言ったら初対面で怒られそうですけど、なんかそう、人に言えないようなものって、なんか田原さんの場合別になんかなさそうって言ったりするんですね。ちょっとこれ、失礼になっちゃうかもしれない。でもあるんですね。
あるんです。うん、でもまあその中でも人に言ってもまあ大丈夫なのは、絶対読んでなければおかしいけども、とても読む気がしない本とか。
ああ、なるほどね。これはさすがに、さすがにしかも田原さん読んでるだろうみたいので、読んでないものがじゃあそこにあるってことですね。
そうですね。うん。私が読んでなかったらおかしいんだけど、どうしても読めない。はい、とかそういう本当ですね。
ああ、いいですね。これを想像するのがちょっとラジオで音声聞いてるみたいでいいですね。またね、想像力でみんな受け手に合わせてっていう感じで。はいはい、無人島に一冊だけ本持っていくとしたら何持ってきますか？
一冊だけですか？一冊だけだったらそうですね。一冊だけか。一冊だけは辛いですね。何を持っていこうかな。好きな小説とかだったら一冊でもね、退屈しちゃうかもしれませんよね。自分はこれだけか、みたいに思ってね。でも、無人島にでも住んでなかったら、とてもしっかりと、ゆっくりと最後まで読めないだろうと思えるような、失われた時を求めてとか、戦争と平和とか、そういうのをなんか持っていくかもしれないし、戦争と平和若い時一応読んだんですけど、もう忙しいなんで、急いで読んで、もう全然何も覚えてないし。
じゃあちょっと迷い棚に近いですね。
そうですね。でももしかしたら聖書とかなんか持ってってね、それで、これだと文学作品とはまた違った意味で、どこ読んでもいろいろ考えることができるじゃないですか、それについてね。だから時間がたくさんかかるというか、いろんなことが考えられるという意味で、かえって面白いかなとも思うし、いや、できれば、大きな図書館のある無人島がいいですよね。
もう無人島じゃないですね、もはやね。
あ、そう
ですね。いや、今ね、やっぱり田原さん、聖書っておっしゃって、ご存知かもしれないですけど、BBC のもう長年やってる、70年やってる番組、デザートアイランドディスクスっていう番組ご存知ですか？
いや、知らないです。
文字通り、あのデザートアイランドに無人島にもしあなたが流れ着いたら、どんなレコード持ってきますかっていうのが70年ぐらい有名な方から本当戦争体験者の方から BBC で毎回ポッドキャストでやってて僕ずっと聞いてるんですけど、その企画が、いわゆる、7つか8つのレコード、まあ今では曲ですけど、著名な人に聞いて、それと1つの贅沢品と1つのバイブルはあるよっていう話なんですよ。だから、それで音楽かけながらラジオやっててすごく素敵なんですけど、なので今の話がかかってて、そう、だから聖書っていうのは逆に彼らにとっては、やっぱりもう当たり前にそのチョイスするもの以前に入ってるんだなっていうのを、そう、やっぱり感じて、そして田畑さんからも出てきたっていうのはまたちょっと。
そうね。なんかね、いろんな文学読んでるとヨーロッパの、やっぱりどの本も何らかのつながりのある本っていう、感じで聖書にたどり着くみたいなところがあるんですよね、
うん、やっぱりそうなんですね。最近田畑陽子さんがハマっているものこと人と聞いて真っ先に浮かぶものなんですか。
最近ハマっているものこと人、そうですね、なんだろう、あるかな、考えちゃうな。ちょっと変な答えですけど、
はい、
古今和歌集にすごいハマってるんですけど、もうやることな、書くこと全部古今和歌集が出てくるんですけど、前、結構、なんていうんですかね、面白いんですよ、読んでいくと。すごいつまらなそうで、前はあんま好きじゃなかったんですけれども、なんかね、面白いんですよ。もういろんな発見があってね、隠れた。それで、それについてもう話してるだけで、この、面白くなっちゃうんですよね。それで、まあ、いろんなドイツ語に訳してみて、見たりですね、はい、歌を。それから自分なりに、現代語に訳してみたり、
はい、
それから、そこから変形させて違う詩を作ってみたりとかね、もういろんなことやってて、なんか、1週間に一度は別にそうしようって決めたわけじゃないんですけど、はい、ここに戻っていく感じですね。
すごい。それは、なんかそれをいつかもちろん発表しようとか、そういうことじゃないってことで、もし結果的にはなるかもしれないけど。
一瞬、ちょっとはね、発表した部分もあるけど、ほとんどはもう自分のためにやってるっていう感じですね。
素敵ですね。なんか今の話とちょっと関係あるかもしれないですけど、やっぱりこう、最後にですけど、本当、なぜこう、日本と、まあ、世界、まあ、両方のね、その言葉で、それぞれ作品も出されてて、ね、今日はあんまり触れられませんでしたけど、このパウル・ツェランと中国の天使なんて、これ逆にね、タラさんがドイツ語で書かれたものが日本語で出されたりとか、いや、まあ本当にね、まあ、いわゆるなぜ日本と世界の両方の舞台で長きにわたり、まあ本当に小説家としてやってこられたと思いますか。まあ小説家になるだけでも、まあね、普通に考えたら大変で、継続も大変、ましてやそれを日本と世界両方でっていうところで、まあもちろん才能だというところ大きいと思いますけど、それ以外で言うとすると。
いや、なんか私の場合は、ドイツ語で例えばね、一生懸命こう小説書いてると、
はい。
なんか、ああ、日本語がすごい書きたくなるんですよね。だから次にはこう日本語で書くわけで。で、でも日本語でこう書いてるとなんか、やっぱりここ、いつもドイツ語喋っていろいろドイツ語で考えたり、人と喋ってるのに書けないことがいろいろ出てきて、この欲求不満になって、はい、ああ、もうドイツ語書きたいと思って書きようってすぐにまたドイツ語で書くというふうに。これでこの交互作用というか、これはね、はい、不満解消のために次を書くしかないみたいな感じで書くんですよね。あと一つの小説について言っても、一つの小説を書くということは、まあその小説にいろんな要素が入ってたとしても、その小説には似合わないというか、その中には書かない方がいいってことがね、たくさん思い浮かんでくるんですよね。だからそれがすごい不満で、ああ、今このことがむしろ書きたいのに、でも別の小説を書き上げなければいけないというこの不満ですよね。で、いろいろメモしてですね、次の小説にこそ、これを書こうと思ってて、やっぱ次の小説を書くんですよね。
次の小説って話出ましたけど、本当に最後にね、まあ先ほど次回作とかのこと語るのはあんまり、楽しくないとまでおっしゃってなかったですけどね、もう、出したものに比べてだって話ありますけど、やっぱりね、読者としてはね、今後を楽しみにしているんですけども、具体的なことは言えないにしても、なんか取り組んでるよぐらいでもいいですし、何かヒントをもしいただけたら嬉しいなと思うんですけど。
あ、今ね、書いてるのはすごい長い小説で、結構本当に長い小説。11月の25日から、今度読売新聞の連載の小説なんですけど、これはもう秘密じゃないので、言っちゃっていいですよね。もちろん、途中まで書いていて、書き進めるうちに変わるかもしれないけど、でも連載なんで、もう出しちゃった部分は変えられないですよね。だから非常に、スリルはあるんですけど。これは、この小説は、
ええ、
どちらかというと、まあ、社会人になったばっかりの人間なんです。はい、この会社に勤め始めて、会社という不思議な場所を体験し、うん、また大人のね、はい、人付き合いの仕方っていうか、それまで学生の人付き合いしか知らなかったんですけども、うん、はい、全然違うような、こう、社会に、うん、を、毎日毎日を、毎日がなんかすごい長いんですよ、小学1年生みたいに。はい、いろんなことをこう、見て驚いて、でも失敗して、みたいなね、少しずつこの社会の構造とかね、なんかが、こう見えてくるみたいな、うん、そういうことを細かく書きたいなという思って、1982年ぐらいがね、この舞台なんですけど。
そうなんですね。
だからね、あとね、はい、そうなんですよ。さっきもちょっと話題になりましたけど、インターネットのなかった時代なんですよね。だからそれ、うん、私にとってはそんな昔の話じゃないんですけど、80年代って。でも、細かく書いていくと、全然違うことがいろいろであるんですよね。うん、
はい。
で、それが、なんか忘れてしまっているので、こう、ずるずるずるっと今の時代に来たのでね、それをなんかね、しっかりとこう、書き留めておきたいなというかね。
はい。
つまりね、技術の発展、はい、すると、なんか発達した今の方が優れてて、昔はダメだったみたいな感じで、うん、昔覚えとくことに意味ないみたいに思っちゃうじゃないですか。うん、でも、そうではなくて、この、ね、ネットがなければないで、どうやってこう地図を使ってある場所を探したとかとか、どうやって手紙を書いたとかとかね、はい、それから、まあ、電話ボックスの使い方とか、いろんなね、はい、詳細なところで、そこに、そういうことをクリアしていく中で、この人と人とのつながりっていうのが形成されていくわけですよね。はい、そこに非常になんか面白いものがあるなと思ったんで、ぜひこれを詳しく書いておこうと思ってね、はい、書いてるんですよ。
いや、楽しみですよね。1980年って言うと私2歳なので、ちょうど物心つかないかなので、その小説で、まあ、追体験というかね、ちょっと思い出させてもらえたら楽しみだな。まだまだね、お話尽きないんですが、今日はですね、ベルリン、そして日本を結んでですね、小説家で、詩人の多田陽子さんにお話を伺いました。多田さん、本当に今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
いつも、インタビューをご視聴いただいてありがとうございます。この度スタートしたメンバーシップでは、各界のトップランナーから戦争体験者に至るまで2000人以上にインタビューしてきた僕が、国内外の取材、そして旅の中で、見つけた人生をアップデートするコンテンツをお届けしていきたいと思います。ここでしか聞けない特別インタビューや秘蔵トークにもアクセスしていただけます。随時これは面白い、これはいいんじゃないかというコンテンツも、アップデートしていきますので、そちらも含めてどうか今後の展開を楽しみにしていただけたらと思います。なお、いただいた、皆様からのメンバーシップのこの会費はですね、インタビューシリーズの制作費だったり、国内外のインタビューに伴う交通費、宿泊費、その他、取材の諸々の活動経費に使わせていただきたいと思っています。最後になぜ、僕が無料で、インタビューを配信し続けるのか少しだけお話しさせてください。この一番の理由はですね、僕自身が、人の話によって鬱や幾度の困難から救われてきたからです。そして何より、国内外のたくさんの視聴者の方からこれまで人生が変わりました、前に進む勇気をもらいました、救われましたという声をいただき続けてきたからに他なりません。この声は、世界が、まあ、コロナ禍に見舞われた2020年頃から、一層増えたように思います。これは本当に、ありがたいことです。ただ同時に、それだけ、心身ともに疲弊したり不安を抱えたりしている方が増えていることに他ならない、まあ、その裏返しであると僕は強く感じています。正直に言えば、各僕自身も15年以上前に起業して以来、最大のピンチと言っても過言ではない時期を、この数年送り続けてきました。でもこんな時だからこそ、守りに入ることなく、インスピレーションと学びにあふれるまだ見ぬインタビューを、送り続けることが、インタビュアーとしての、自分の使命なのではないかと強く感じています。世界がますます混迷を極め、先の見えない時代だからこそ、僕はインタビューの力を信じています。これまでのようにトップランナーや戦争体験者の方への取材はもちろん、今後は僕たちと同じ姿勢の人、普通の人の声に耳を傾けたり、ややもすると内向きになってしまう今こそ、海外でのインタビューに力を入れていきたいと思っています。そして彼らの一つ一つの声を音声や映像だけでなく、本としてもしっかりと残していきたい、そう考えています。そんな思いに共感してくださる方が、このメンバーシップの一員になってくださったら、これほど心強く、そして嬉しいことはありません。ぜひメンバーシップの方でも、皆様とお目にお耳にかかれるのを楽しみにしています。以上、早川洋平でした。